前回からの続き。ということで、WBC 特別編、その2です。
はい。WBC 優勝記念の特別編ということで、どうしてスポーツの世界では勝利をお祝いするときにシャンパンファイトだったり、ビールかけをするのかっていう、その問いを入り口に、前回はそもそものお酒とお祝い事の関係性の歴史と、あとはお祝いの席に、まあ、王者のごとく君臨しているシャンパンの歴史についておしゃべりをしてきました。
はい。
で、今回はそんな特別なお祝いの席で飲まれるようになったシャンパンがシャンパンファイトっていう形になったのはいつからなのかっていうところから入っていきたいと思います。
はい。
はい。今回の内容は、奈良産業大学で現代スポーツについて研究されている、
うん、
岡部修一さんっていう方の現代スポーツを考える歓喜の表現や祝福の方法についてっていう論文を主に参考にさせてもらいました。で、彼の論文によるとシャンパンファイトの起源はフランスの皇帝ナポレオン・ボナパルトだそうです。
おお、
すごいですよね。こういうとこでも出てくるって。
おお、すごいですね。
で、彼がその栓を抜いたシャンパンが勢いよく吹き上がっている様子をめちゃめちゃ気に入って、戦争に勝った記念にシャンパンをかけたっていうのが始まりだって言われてます。
ああ、そういうことだったんですね。
はい。なんで、まあ、ビールかけにも共通していることですけど、
うんうん、
炭酸ガスを含むお酒だからこそ成し得るというか、
うんうん、
まあ、その液体が噴き出す様子が醍醐味でもありますよね。
うんうん。
で、まあ、これに最初に気づいたのがナポレオンで、その起源は、まあ、18世紀から19世紀頃ってことですね。
うんうんうん。
その後シャンパンファイトがスポーツ界でも行われるようになった由来、これについては、
はい、
諸説あるみたいなんですけど、
はい、
論文では1950年、アメリカメジャーリーグのセントルイス・ブラウンズ、
うんうん、
これ今のボルチモア・オリオールズっていうチームなんですけど、
はい、
ここがシーズン100敗を阻止した喜びの宴をした時にシャンパンを掛け合ったっていうのが最初らしいです、
うん、
なので優勝したとかっていうのじゃなくて100回負けずに済んだっていうのがスタートみたいですね。で、これ以降メジャーリーグの優勝祝勝会でシャンパンファイトを行うっていうのが定番になったと、
うん、
いうふうな説が紹介されてました。
はい。
これがだから1950年の話です。
うん。
で、一方日本はというとシャンパンファイトみたいな習慣はもともとなくて、
はい、
優勝が決まってもビールで乾杯する程度だったんですね。で、そんな中1959年、
うん、
アメリカでシャンパンファイトが最初に行われてから9年後ですね、
はい、
南海ホークス、現在のソフトバンクが、
うんうん、
日本一になった時に開いた祝勝会で、
はい、
カールトン・ハンダっていう選手が、
うんうん、
他の選手にビールをかけたことが起源だそうです。このカールトン・ハンダさん、実はですね、ハワイ生まれの日系2世で、
うんうんうん、
メジャーのマイナーリーグでもプレーしていたことがあるんですよ。
おお、ほうほうほう。
なので、アメリカのシャンパンファイトの風習を知っていたそうなんですね。
うんうんうん。
で、彼はせっかく優勝したのにビールの乾杯だけで済ましてしまうのは寂しいっていうふうに思って、
うんうんうん、
アメリカでは優勝したらこうするんだぜみたいなことを言いながら突然別の選手の頭にビールをかけたそうです。
おお、ほうほう。
で、一瞬周りの選手たちは何したんやこいつみたいに、うん、あっけに取られたみたいなんですけど、
うんうんうん、
やられた選手がすかさず反撃してこのカールトン・ハンダさんにビールをかけたところ、
うん、
面白そうだみたいにその場にいた人たちがあっという間に真似をし始めたと。で、これがビールかけの起源で、
うん、
この年以降ビールかけは日本のプロ野球の伝統的な風習として定着するようになったそうです、
うんうんうん。
なんで、まあ、ビールかけはシャンパンファイトにヒントを得て日本で生まれた習慣だったっていうことですね。
はい。
ちょっと余談なんですけど、
はい、
この時祝賀会が行われた旅館、
うんうんうん、
この部屋の床が畳だったそうなんですよ。
おお。
なのでびっちょびちょにして
そうですよ、ね、
畳を全部張り替えなきゃいけないことになって旅館から正式に球団に対して 抗議があったっていう、こういうエピソードを当時参加していた野村克也さん、あの野村監督ですね、
うんうんうん、
がまあ選手時代ですけど、
お
野村さんが後に明かしているそうです。
へ
え。まあこれ以降野球だけじゃなくて F1 みたいな車のレースだったり、
うんうん、
サッカー、テニス、あとまあゴルフとか、
うんうん、
いろんなスポーツでシャンパンファイト、ビールかけが行われるようになったんですけど、
うんうん、
一般的にはあのきちんとした表彰式でシャンパンファイトを行うとき、
はい、
よくテレビとかニュースでも見ると思うんですけど、表彰台の上で優勝した選手がシャンパンファーってやってるの、うん、ああいうちゃんとしたところでシャンパンファイトが行われるときは、
うんうん、
スポンサーになってるお酒の会社の商品を使うことが結構多いそうで、
はい、
だからまあ一種の広告宣伝的な役割も果たしているってことですね、
うんうんうん、
ちなみに今回の WBC の日本代表チームのシャンパンファイトとビールかけで使われていたお酒、
はい、
これもしっかりニュース見ながら調べました。
おお、さすがっすね。
シャンパンは、
うん、
コーベルブリュットメソッドトラディショナルっていうシャンパンなんですけど、
うん、
製造してるのはアメリカの大手スパークリングワインメーカーのコーベル社っていう会社です、はい、1882年創業で、
はい、
アメリカで最も古い歴史とナンバーワンの販売量を誇る会社で、
お
調べてみたら楽天市場で 750ml 2178円で販売されてました。
調べてますね。
はい、コーベルシャンパンで調べていただくとすぐヒットするので、
うん、
あの侍ジャパンのね選手たちと同じシャンパンが飲みたいという方はぜひ調べていただければと思うんですけど、
うん、
ただねさすがですよ、現在売り切れ中です。
あら、すごい、
すごいですよね。
見てる人見てるんですね。
見てるっすよ。ツイッターでもちょっと調べてみたら、
はい、
選手たちが飲んでるのコーベル社のシャンパンだなっていう風につぶやいてる人何人かいました。
ああ、いやもうなんかあれですね、夜のお店が買い占めてそうですね、でもこれ。
確かに。
優勝記
念。ちなみに、ビールはバドワイザーですね。製造してるのはアメリカの大手ビール製造会社、アンハイザーブッシュですね。
うんうんうん。
禁酒法時代のアメリカ史でも、この会社出てきましたけど、
はい。
1876年に生産が始められた、キャッチコピーが、キング・オブ・ビアーズですね。で、アマゾンで 350ml 24本セット4486円、1本あたり187円で販売されております。
安い。
こちらもぜひね飲んでみていただければと、うん、でさっきのスポンサーの関係どうなんだっていう話なんですけど、 WBC のグローバルスポンサー調べてみたんですけど、
はい、
飲料メーカーで入ってたのは日本コカ・コーラ株式会社でした。で、この会社が出してるレモンサワーのレモンド、この商品もオフィシャルパートナーになってるんですけど、
はい、
WBC の日本代表チームのこのビールかけとかシャンパンファイトが、
うん、
非公式なものというか、選手控室みたいなところで行われているものだったじゃないですか。
あ、
WBC のイベントの中で行われているっていうものではなかったからなのか、
はい、
あとはまあ決勝戦がアメリカで行われてたからなのか、
うん、
まあ、そもそもこの商品がレモンサワーだからなのか分かんないですけど、
うん、
レモンドは使われてなかったですね。
お、
はい、でここまでがシャンパンファイトとビールかけの起源についてですが、
うん、
最後に一応ちょっと問題点として指摘されていることもあるよっていうお話も触れておきたいと思います。
うんうんうん、
まあ、食べ物飲み物を粗末にしているのではってことですね。
はい、そうですよね、そこはありますよね。
これについてはそのフードロスとか SDGs とかっていう言葉が言われるもっと前から言われていたことみたいで、
うん、
まあ、シャンパンファイトとかビールかけがテレビで放映されるようになってから、
はい、
まあ、常に言われていたことだそうです。
うん、
で今回もちょっとツイッターを少し調べてみたらいろんな声が上がってました。 いくつか紹介しますね。すごい結果だとは思うんだけど、飲み物を粗末にするのだけはなんとかならないかね。シャンパンファイトやら、ビールかけやら。次が、シャンパンファイト、ビールかけなど、教育上良くないんじゃない？違う形の喜び表現はないのかしら。WBC のシャンパンファイトは OK で、YouTuber が食べ物を粗末にするのはダメな件について、みんなどう思う？みたいなね、感じです。他にもたくさん上がってました。
なるほど。
まあね、なんというか、長年にわたって行われてきた行事というか習慣なので、大衆の意識も全体的に薄れてる部分もあると思うんですよ。
うんうんうん、
シャンパンファイトはなぜか OK みたいなね。
うんうんうん、
なのでね、皆さんもぜひ一度この機に考えてみてもいいのかなというふうには思ったりしております。
うん、
はい。クラフトビール業界でもね、インスタとかで勢いよくグラスにビールを注いで、
はい、
グラスからビールが溢れている様子が、
はい、
映えてるよねみたいな感じで、
うん、
写真を上げるブランドさんもいますけど、
うん、
あれも、まあ、一部のねビールファンの方からすると、
うん、
作ったビール粗末にして何がかっこいいんだっていう風な声もね上がってますね、
うん、
まあ、この辺はいろいろとね作る側も飲む側も意識をアップデートさせてもいいのかなという風には思ったりしておりますと、
うん、
が今回はそんなシャンパンファイトビールかけの歴史、あとはまあもう一個手前のお祝い事とお酒の関係について緊急ですが深掘ってみましたと。
はい
はい、いかがでしたでしょうか久保さん。
いやー、なんで行われてるかっていうのは考えたことなかったんですけど、
うんうん、
ビールかけをやってみたいなと思ったことはあって。
わかります。
もうなんか学生の頃とかですかね、なんか東京ドームとか借りて、
うんうん、
みんなで集まってビールかけやりたいなみたいなこと考えたり
したことあります、ね、ちなみに僕やったことあります。
え、あるんですか。
そうなんですよ。
なんと
大学時代に所属していたサークルの
うん、うん、
なんか引退イベントみたいなのが
お
大学祭の最終日にあるんですけど、
はいはい、
その最終日に、まあ、大学祭っていろいろと食べ物とか飲み物とかを販売するテントが自分たちに割り振られてるわけですね、
うんうんうん、
で最終日いろいろ片付けをして、そのテントの中をもう全部ブルーシートで
おー
もう上下左右囲いまくって、
はいはい、
でその中で、まあ、引退式みたいなのをするんですよ。で、まあ、3年生が引退するんですけど、
はい、
3年生が前に並んで今までありがとうみたいなのを涙ながらに一人ずつ言って、
お
最後みんなでビールをかけまくるっていう。あれ実際やったら分かるんですけど、す
ごい、はい、
アルコールって気化性が高いじゃないですか、
は
い、
あ
空気中に、
はいはい
はい、だから全く飲んでなくてもめっちゃ酔うんですよ、
うん、うん、あとなんか皮膚から
吸収する
って言いますよ ね、
う
す
ね、はい、
うん、
すごい感覚だったのを覚えてますけどね。
ちょっとお酒苦手な人には飲ませるのもかけるのもやめたほうがいいですね。
全身パッチテストみたいなことですもんね。
うん、
まあ、ただ当時の僕には食べ物を粗末にする、飲み物を粗末にするという感覚が備わっておらず楽しんでやっちゃいましたけどね。
楽しんで、
はい、
まあ、そこはアップデートされてきたということで。
そうですね。
はい。
という感じですかね。
はい
はい、ということで今回は祝 WBC 優勝特別編ということで、どうしてシャンパンファイトとビールかけでお祝いをするのかというテーマでお話をしてきました。
はい
はい、毎度のことではございますが、感想質問等ございましたらハッシュタグアルコホロジーでつぶやいていただけると嬉しいです。あとは概要欄にある Google フォームからもお便りをお送りいただけるので、じゃんじゃん送ってもらえると嬉しいです。
お待ちしております。
はい、それでは今回もご清聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。